川島春子のリードヨーセルフリードアザーズ、この番組は新時代を生きるリーダーのためにリーダーシップの高め方、トップリーダーから学ぶマインドセットやスキル、リーダーシップに関する世界の最新情報をお届けする番組です。こんにちは、川島春子です。
こんにちは、小賀静香です。
今日もスタートしました、川島春子のリードヨーセルフリードアザーズ。
今回のテーマは、前回上司と部下のコミュニケーションということについてお話しいただいたので、さらにちょっとこう上司向けのポイントというか、人を育てる時のコミュニケーションのポイントについて春子さんにお伺いしたいんですけども、何かポイントはありますでしょうか？
あります、あります。まず人を育てるっていう時に、大きく分けると2種類の手法があるとご紹介したいと思うんですが、
2種類、
はい、2種類ね、大きく分けると、で一つはティーチング、
でティーチング、
もう一つはコーチング、は
い、コーチング、
でティーチングは静香さん今言ってくれた通り教える、英単語にするとティーチだから、
ティーチですね、ティーチャーのティーチですね、
そうそうそう、なので教える、で、コーチングの場合はコーチなので相手から引き出したりするっていう、アプローチが違うんですね、で上司とかリーダーの方たちっていうのは人を育てる時にこの2つのティーチングっていうスキルとコーチングっていうスキルを織り交ぜながら育成をしていくとすごく効果的なんですよ。で、それぞれどういう違いがあるのか、
そうですね、なんかあんまりこう明確に今自分はティーチングをしてるぞとか今自分はコーチングしてるぞっていうふうに認識してらっしゃらない方もいるかもしれないですよね。
そうですよね、なので違いをお話しすると、ティーチングっていうのはよりたくさんの知識とか情報とか経験を持ってる側の人が、まだそれをよく知らない人に対して教えてあげるっていう係なので、ビジュアルでイメージをしていただくと、上司から部下とか上司から新人の部下に対して矢印が向かっていって、上司の側から新人さん、上司の側から部下に対して、業務上の知識とか大事なことを教える、伝えるっていうようなベクトルで矢印が向かうっていうイメージです、
はい、
なのでティーチングっていうのは、書いて字のごとく教えるなので、まだこの部署に配属されて間もない方とか、新入社員の方とか、またこう知らないことがたくさんある段階の方に対して必要なことを教えてあげるっていうところで育てていくっていうやり方になります。
なるほど、先輩から後輩とかもありますね。その同じ部署の中でも長くいる人から、入ってきたばかりの方に、よく知ってる人から知らない人にっていうイメージですね、
そうですね、でコーチングっていうのは今度、対話型、
対話型、
ティーチングが先輩とか上司、経験が長い人から浅い人に教えてあげる、伝えてあげるっていうかかり方でしたよね、でコーチングは対話型なので、矢印が双方向になるイメージ、
双方向、
なんですけれども、どういうことかというと、コーチングって問いかけて、で質問をして問いかけて、そして本人の、部下とか、経験が浅い方から考えが出てくる、でその問いかけ型のコミュニケーションを通して気づきを生んだり、モチベーションを引き出したり、主体的な姿勢を引き出したりするような手法なんですね。なのでティーチングって結構シンプルで、詳しい人がそうでない人に、これってこうなんだよ、こういうやり方をするといいよ、とかっていう風に一方的に、ある意味ご説明をして
伝えて、
レクチャーしていけばいい、で仕事上で言うと指示命令伝達みたいなジャンルがティーチングになる一方で、コーチングって問いかけ型だから、ある程度経験とか知識がないとコーチングで成り立たないんですよ。
どっち側に経験とか、
部下の側、
部下の側にも経験とか知識が必要、
そう、なので新人さんにいきなりコーチングをしても、コーチングで質問されてそこから考えたり回答する材料がまだない状態だと、あんまり機能しないんですね、 で、なので私がよく言っているのは、新人の育成っていうところは7割8割ティーチングで、最初知らないことが多いから、
はい、
7割8割ティーチングで教えるっていう、説明するっていうところに比重を置いて、残りの2割とか3割なぜだと思うって聞いてみるとか、こういう時あなただったらどうしたいと思うっていう風に考えを聞いてみるとか、っていう風に 2,3 割はコーチングをして、でもその土台となる知識とか、経験がない段階であれば、まずはそこの基礎知識の部分を伝えてあげる、教えてあげるっていうティーチング、なので新人さんや経験が浅い方には7割8割ティーチング、で 2,3 割コーチングっていう比重がいいですよっていうお話をしています。
新人さんにもでもコーチングも有効なんですね。
有効、
9割10割ティーチングじゃない方がいいってことなんですね。
なんでだと思います？
これがコーチングかもしれない。
さすが静香さん。
なんででしょう、
なんでかっていうと、これそれぞれやっぱりメリットデメリットあって、全部10割ティーチングだと、自分で考えなくなっちゃいますよね。
そうですね、
全部上司から説明されて、指示されて、自分は指示待ちくんになっちゃう、
言われたことだけをただこなして、何も自分で考えてない状態になっちゃうってことですね。
そうすると考える力を育むチャンスがなくなっちゃうんですよね。
確かに。
でも一生新人ではいられない。
確かにそうですね。
2年目になったら次の後輩が入ってくるし、3年目になったら今度自分が新人の先輩として教える側に回るっていうこともありますよね。そうするとやっぱりただ言われたことを右から左で素直にやってるだけでは育たない。ので2割3割はコーチングを入れていくっていうのが、新人の時代から関わり方としてやっていくと、スムーズに2年目3年目自分でもものを考えて、仕事を進めていくっていう風に育っていきやすくなります。じゃあコーチングはどうかっていうと、新人さんは7割8割ティーチングでしたよね、でこれが逆転するところがあって、コーチングを7割8割使うと機能する層があるんですよ、でそれは中堅どころ、経験がある程度5年から7、8年とか、10年弱ぐらいやってきていれば、一通り業務知識も業界の知識も、いろんなことが経験と知識が自分の中に積み重ねて、
蓄積がありますよね、
ありますよね、でそういう人であれば手取り足取り教える必要はもう減ってきているので、であれば問いかけて、今こういう状況なんだけどどうしたらいいと思う、お客様からこういうご要望が入ったんだけれどもあなたはどう考えるとか、っていう風にコーチングメインにしていって、彼らが持っている経験知識プラス自分の考えっていうところをコーチング型で問いかけていくと、こうした方がいいと思います、なぜならばっていう風に自分の考えと、ソリューションになるような対策っていうものが出てくるようになります。
なるほど。
なので中堅どころになってきたら、10年選手5年から10年ぐらいの経験値がもう積んできている方であれば 7,8 割コーチング、でとはいえ彼らもまだ知らないことがあるので上司から見れば、そこは 2,3 割、ティーチング
教えてあげる、
まだ彼らが経験してない領域についてはティーチングで教えてあげる、っていうような比重でやっていくとすごくいいんですね。
じゃあ徐々にその新人の頃、ティーチングの方を7、8割だったものをだんだんこう、ベテランになるにつれて減らしていってあげて、コーチング最初は2割だったものを徐々にコーチングの方が7、8割になるようにっていう、逆転させていく。
そうです。
その段階が大事ってこと
ですね。大事ですね。で、人って任せてもらえてるっていうのって認められてるって感じられるじゃないですか。
そうですね、
あと信頼されてる、だからこういう時どうしたらいいと思うって聞かれるように上司からなったんだなっていうのも、中堅どころの方たち コーチングの比重が増えてきたら、うん、いや自分もやっと一人前って認められたんだな、こういう案件についても指示命令型じゃなくて自分の意見をまず聞かれるぐらいになったんだなっていう風に責任感もまた生まれてくるし、うん、仕事へのやりがいも生まれてくるし、ね、っていう、なのでこう比重をね、ティーチングコーチングの比重を変えていって、うん、コーチングの比重を増やしていく心理的な効果もあるっていうことですね、
うんうんうん、考える力を身につけるだけではなく、うん、こう認められてる、
そう、
頼られてるっていう嬉しさが、
ね、そうそう、でまたより一層頑張れるっていうね、うん、で一方でこれメリットデメリットというか、そのティーチングコーチング指導する側から見た時の、はい、特徴の違いがあるので、うん、それもご紹介しておくといいかなと思うんですが、ティーチングの場合メリットは即効性があるってことなんですよね。
うん、
答えを知っている、経験値が豊富で、正解を知っている、答えを知っている人がこうしてねって指示を出すから、うん、間違いが起こりづらい。
そうですね。
っていう意味で
答えにダイレクトに直結してるってことですよね。
なので時間的にも即効性があるし、うん、ズレが生じにくい。っていうところがあるんですけど、一方でデメリットはさっき話したみたいな指示待ちくんになっちゃう、
うん、
部下の考える力が伸びていかないっていうのが一つあります、
はい、
でコーチングはじゃあどうかというと、問いかけ型なので上司とかリーダー側が質問をして部下が考えて、でそこから自分の考えを伝えてきてっていう、これを繰り返していくわけですよね。そうすると最大のメリットは部下の考える力、
うん、
それから部下の主体性、
はい、
責任感、うん、あとは自分が重要な人物だと感じられるモチベーションっていうところが醸成されて非常に人材育成にはいいんですけど、
そこが育まれていくけれども、
最大の教える側 の、 育てる側の負担っていうのは負荷がかかるってことです。
負荷がかかる精神的とか時間的にも、
時間的に、
うんうんうん、
なので四六時中コーチングしているっていうのは今度上司とかリーダー側に負担が大きすぎる、
そうですね、
ですね、なのでそこも踏まえた上で結構ね企業研修とかでコーチングを学んで、で何でもかんでも一生懸命真面目にねコーチングで対応しようとして、でもそうすると時間が足りなくってっていうご相談もあるんですよ、でなのでその時間って限られてるから、
そうですよね、
上司の側もプレイングマネージャーの方もいるし、
実際にそうですね、自分も動きながら、
っていう方もいるので、そうすると自分の手元の仕事もしながら、部下の育成もしながらっていう風になってくると、四六時中全員にコーチングってやっぱり難しい
、うん、
のでそこは見極めが必要で、今この子はまだ知識と経験が浅いからティーチング7割、でコーチング 1,2 割してあげるといいかなとか、でこの子はもう中堅どころだからコーチングで投げて、で質問だけ投げてずっとそばにいなくていいので上司は、それについて考えて、考えまとまったら教えてねって言って、その本人が考えてる間は別の仕事をするとか、っていうこともできるので、そんな風に特徴の違いと効果の違い、それと育成側にかかる負担の違いっていうのがそれぞれあるので、そこを見極めて使い分けてもらうと、いいですね。
そうなんですね、こうリーダーになったからこう、コーチング、今いろんなところでもねコーチングの本とか目にするじゃないですか、コーチングをこう 8,9 割みんなにしなきゃいけないってもし思ってる人がいたら、相手によって比重は変えていいんだよということなんですね。
そうです、むしろ変えないと、下手にコーチングばっかり新人の方にやってしまうと、新人の方辛くなっちゃうかもしれないですよね。問われても答えが出てこないといいっていうのは、なのでそこは相手 の、 段階に応じて使い分け、比重を分けるっていうのが大事。
なるほど。
もう一個だけご紹介すると、今部下の段階に応じてティーチング、コーチングの比重を変えましょうって話をしましたが、今度は案件によっても コーチングが適しているものと、うん、ティーチングが適しているもの、
案件によって、
案件もしくはシチュエーションによっても使い分けっていうことができるんですね。
例えばどういうことですか？
例えば、重要度と緊急度で二軸で仕事を分類したとすると、はい、重要かつ緊急なもの、例えば何かのトラブルが起きてトラブルシューティングで火消しに行かなきゃいけませんとか、お客様からすごくロイヤルカスタマーで、大事なお客様からの、クレームが入りましたとか、っていう風に突発なんだけれども非常に重要で、緊張感も高くて、失敗できない、でも速攻対応しなきゃいけないみたいなものがあった時には、コーチングしてる場合じゃない
ですよ。
ですよね。
ゆうちゃんのことは言って
やれないですね。やってる場合じゃない、どうしたらいいと思うとか部下に聞いてる前に自分が飛んでって謝罪した方がいいかもしれない。
確かに。
ので重要かつ緊急っていう領域の案件に関しては、大抵は、火消し役として責任を取れる、上司
方が、
が意思決定をして謝罪をするなり、適切な指示を出して鎮火をするっていう必要性がビジネス上は出てきます。
なるほど。
ので重要かつ緊急な領域においてはコーチングは使わない、でティーチングもしくはティーチングして部下に指示を出すよりも自分が出た方がいいケースもあるので、というところは上司が責任を取れる人が判断をするっていうのが一つですね。でじゃあ重要度緊急度でいうと、重要なんだけれども時間がかけられるもの、つまり重要度は高いけれども緊急度はそこまでさっきの火消し案件よりは、高くないもの、
少しゆっくりできる、
できるもの、
取り組めるかなと、
例えば人材育成も時間かけてやるものだし、この火消しをしなきゃいけなくなった何かの突発的なトラブルがあったとしたら、まず火消しはティーチングもしくは上司が出ていって火消しをするけれども、ここが鎮火をした後、なんでこういうことが起こったんだろう、再発防止策を講じるにはどうしたらいいだろう、じゃあそれはみんなに周知徹底してマニュアルを作ろうかとか、っていうマニュアル作成とか、再発防止策とかっていう、社内の体制作りとかっていうのは、第二領域というんだけれども、緊急度は低いけれども非常に重要な、
そうですね、とても重要なんですね、
でそこの領域に関してはコーチングがとても機能します。一旦火消しをした後、今回どうしてあんな風になったんだろうねっていう風に原因を探っていってもいいし、次にやるとしたらどうしたら、失敗することなく成果が出せるかなっていう風に考えていけば、その業務を担当してた担当者にとっても失敗で終わらせずに学びになって未来につながるので、再発防止策とマニュアル作成と人材育成が一気にできるっていう意味では、この領域はコーチングが適してる、
適してる
なので、この2つの軸を、緊急かつ重要なものはティーチング、もしくは責任が取れる自分が動く、で緊急だけれども時間軸を長く取れるものに関してはコーチングが機能するよ、っていうふうに捉えていただくと、住み分けがしやすいかなと思います。
なんかおそらくこう、どういう時にコーチング使ったらいいのっていうふうに、迷ってらっしゃる方にとっては今回のその明確な基準が持てるとすっきりするかもしれないですね。
なんかその判断軸が持てるだけで判断しやすくなりますから
ね。なりますね。それこそこう迷ってる場合じゃない時にティーチングコーチングどっちみたいになってると、なんかこうリーダーもちょっとねブレブレになってしまっては、事態の収拾が全くおぼつかなくなってしまいますもんね。
そうですね。
わかりました。ありがとうございます。人を育てる時のコミュニケーションの2つのポイントについて、ティーチングとコーチングの使い分けについて今日はお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。川島春子のリードヨアセルフリードアザーズ、いかがでしたでしょうか。本日の放送はここまでになります。ありがとうございました。ではまた。